来週の11月15日、何の日だか皆さん、わかりますでしょうか？まあ、このラジオをね、ずっと聞いてくれてるリスナーの方だったらね、大体何の日かわかると思うんですけど、さあ、何の日でしょうか？わかりましたか？答えは、ね、私、パルナイトのね、41歳のバースデーになりますね。誕生日。ね、やってきてしまいますね。もう、昔だったらね、若い頃は誕生日嬉しかったしさ、おめでたいと思ったけどさ、何にもめでたくないよね。誕生日も来ないでほしいもんね。年取るだけだからただね、ジジイがよりジジイになっていくだけのね、そんな日だからさ、いやそんなね、めでたくもないんだけど、一応ね、誕生日ということで、ちょうどその誕生日が、来週の放送の日なんだよね。11月15日月曜日なので、まあ、来週は41歳初めての放送ということでね、まあいろいろとお話できるかなと思うんですけど、まあその前にですよ。ということは今日がですよ、40歳最後の放送なんだよね。ね、もう40というこの1年間いろいろありました。本当にね、何があったか。まあ今年はね、まあ、2021年っていう形で、だけどもね。まあ、スタートラインに立つっていう、まあ、ちょっと抱負をね、掲げ。で、一応1年というかね、まあ、11ヶ月。まあ、やってきまして。スタートライン立てたかな？立ててないな、まだな。あと、ね、丸々ま、11月、12月ぐらいありますから。なんとかここでね、もうちょっと、スタートライン立てればなと思ってますけどもね。まあ、あっという間の一年、40歳、でしたね。早すぎるね。年々早くなっていくけどもね、より早かったね。なんか、寝てたら、仕事して、それ以外寝て、で、ラジオして、みたいな。それしてたらね、あっという間、あと釣りして、みたいなね。したら、40歳終わっちゃった、みたいな感じになってるんでね。まあ、ちょっと、41歳はね、より、なんか、あっという間に過ぎちゃったなっていうよりは、ちょっと噛み締めながらね。まあなんか生きていけたらいいななんてね、ちょっと思ってますけどもね。まあそんなわけで、今日40歳最後の放送でございます。じゃあどんな話すんのって話なんだけど、40歳、やり残したこと、あるんじゃないですかっていうね、ところなんですよ。何をやり残したのかって。ねえ。まあいろいろありますよ。もちろんね、転職とかもできてないし、それこそ婚活とかもできてないしね、何もできてないね。じゃあ全部やり残してるじゃんって話なんだけど、いやその中でもあるんですよと。一個ね、思い残すことがあると。それなんだということなんだけど、第660回っていうね、じゃあ嘘だよ、第670回、つい3回前の放送ですかに、掲示板、ね、地獄の掲示板スペシャルってのやったの。覚えてますか？まあ、最近の話だからね、皆さん知ってるかなと思うんですけども。まあ、まだ知らない方はね、スペシャルウィーク、ね、第670回、地獄の掲示板スペシャルをね、聞いていただけたらと思うんですけど。そこでですね、ちょっとした話題が、上がりまして。何の話かっていうとですね、2年前の話。だから、今その話、ね、なんか、話を出されても、覚えてる人がいるかどうかもちょっとわかんないんだけど、その話が結構掲示板の方は出まして。なので、それについてですね、ここ最近このま3週間ぐらいですか、何人かのリスナーの方からその2年前のね、とある出来事について結構聞かれてたりするんですよ。で、じゃあその話どうしようかなと思って。もう2年も前の話だし、ポッドキャスト聞いてる人にとってね、いや特に その話、なんだかよくわかんないしとかね、興味ないしとか、どうでもいいしとかっていう人もいるかもしんないけど、一応ここで、いろいろとね、やっぱし40歳っていうね、もう終わっちゃいますか、40歳がね。41歳になる前に、一個節目としてね、その話もちょっと今日していこうかなと思ってます。ねえ、ちょっと曖昧な話をね、ポロポロしてますから、あれですけど、何の話かというとですね、神社で、お参りをしたら、YouTube のチャンネル登録者が増えたんだけどっていう。そういう話、2年前あったんですよ。ねえ、ね、お賽銭を入れた日がですね、2019年の11月20日だったと思います。ちょっと調べたらね。っていう話が2年前にあったの。なので、その話について今日はちょっとね、触れていきたいなと思っておりますんでね。よかったら最後までね、聞いていただけたらと思います。それでは今日もやっていきたいと思います。パルナイトーの童貞ネットアットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパル大東です。こんばんは、というわけでね。なんか今タイトルコール変だったね。アットネットラジみたいになっちゃったけどね。別に元気がないわけじゃないです。なんか変な感じになっちゃっただけでね。別に何も変わらず、いつも通りね、楽しく今日やっていくわけなんですけどもね。そうなんですよ。2年前の話、ちょっと掘り返します。だから興味ない人は、なんじゃらほいかもしれないです。ただ、まあ、昔から聞いてくれてる人だったりとか、やはり、今回のね、第670回、時刻の掲示板スペシャルで、改めて、その件って結局、どうだったのよと。ね。神社で、お祈りしたら、チャンネル登録者増えたってどういうことなのよ。ちゃんと説明してよっていうね、ご意見も結構いただいてるので、そこをねちょっと、まあ、どこまで私がね、話せるかっていうかね、こういう感じで話そうかなーみたいなちょっとねところはあるんですけど、それでね足りるかどうかがちょっとわかんないっていうところあるんですが、まあ私が今思っていることだったりとか今後についてちょっとお話ししていこうかなと思っております。なので、まあ、この件については今日ね、これでお話しして、で、一旦、まあ、区切りというかね、をつけようかなと思ってますんで。なんで、なんか、いろいろとね、もちろんね、足りない部分があった場合は、それについてね、お話しすることは今後あるかもしれないですけども、なんかもう毎週にわたってね、そういう話をもすることは多分ないと思います。一応今回で一旦ね、区切りをつけようと思ってますんで。なのでいろいろとお便りとかね、もしかしたらもらうかもしれないんですけど、すべてがすべて読めるわけではございませんと。そこはね、ご理解いただきたい。毎週毎週ね、もうその話みたいなね、なってしまうので。なんで今回で一旦終わりにしようと思ってます。終わりというかね、終わりにはならないんだけど、区切りっていうね。表現でございますけどもね。なんで、まあ、お便りとかもね、いただいたら、読めるというか、うん、その、読む必要性があるものは読みますけども、そうじゃないものは、普通にね、まあ、読んだり読まなかったりという感じになると思いますんでね、そこをご理解くださいということと、あと普通のお便りは普通にお待ちしてますんでね、送っていただけたら嬉しいですということです。じゃあお便りの宛先お伝えしますけども、こちらメールでお待ちしております。メールアドレスは radio@doutei.net 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 こちらまでお待ちしております。 まあ、リアルタイムであればね、読ませていただきます。このね、放送で読ませていただきますし、リアルタイムでなければね、次回の放送で読ませていただきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。ということなんですけど、じゃあ早速、ね、この話をちょっとしていきましょうか、少しね。まあ、そんなに、1時間も喋ったりとか、そんな感じではないっすね。言っても、内容が別にそんなあるわけじゃないからさ、さらっとちょっとお話をさせていただきたいと思うんですけど、まあ、2年前の話です。皆さん覚えてますか？多分2年前の11月の後半ぐらいの放送ですよ。2019年11月の後半ぐらいのね、回で、多分私話してるんですよ。で、話してる内容っていうのが、ちょっと聞き返したわけじゃないんでね、こうだったろうなっていう感じなんで、もうそこはもう間違ってたら申し訳ないんですけど、ね、私その頃 YouTube をね、YouTube のチャンネル登録者をね、なんとか増やしたいと。で、多分1000人の道も一歩からみたいなね、コーナーもあったと思うんだよね。YouTube 1000人の道も一歩からみたいなコーナーがあって、まあ、毎週毎週ね、何かいろいろと策をね、巡り、で、チャンネル登録者をどんどん増やしていっていたんだよね。で、そんなコーナーが毎週あってさ、話をしていたんだけど。で、そこにですよ、11月の後半にですね、とあることを俺がしたんだよね。2年前の。本当にだから11月だよね。ほんと、ちょうど2年前。何をしたのか。で、その時言ったのは、確か、ちょっとお賽銭握りしめて、神社に行ったと。で、神社に行って、で、お賽銭もね、ちゃん、結構な額ですよ、お賽銭。2万4000円っていうね。具体的な金額がありますよ。そりゃ。まあ、その時点でもうお察しなんだけどさ、誰もが、俺も正直話してて、わかるように話してるつもりだったよ。その、お察しっていうぐらいのね、うん、明らかじゃんっていう、ことを踏まえ喋っておりましたけども、神社に行って、お賽銭2万4000円をね、うん、入れて、で、私はお願いをしましたと。YouTube のチャンネル登録者増えますようにって。ね。そしたらですよ。声に出ちゃったのかな、そのお願い事が。まあ、神様がもしね、それでお賽銭2万4000円でね、叶えてくれてたんだったらまた別なんですけど、多分声に出ちゃってたんだよね。YouTube の登録者ね、増えますようにっつって。そしたら、近くにいたね、参拝客、外国人の参拝客がさ、たまたま YouTube の登録者いっぱい持ってる人だったのかわからないけど、その人が俺のチャンネルを紹介してくれたと。したら、あれよあれよと登録者が増えましたと。で、一気に1000人ぐらい増えちゃいましたっていう、そんな小話があったんですわ。2年前に。どうですか、その話。今聞いて。ねえ、あ、そんなことあるんだ、つってね。パルさん。やっぱり2万4000円もね、お賽銭入れてよかったですね。ねえ。とはならないよね。うん。明らかじゃん、そんなの。やったな、こいつっていうさ。ね。でもそれはもう当然わかるように喋ってたつもりではございますけども。ね。やったんですよ、私は。何かを。ね。お賽銭ではございませんよ、お賽銭と言いつつも。ね。神社でお祈り。まあ、それはまあ、いつもしてますけどもね。じゃ、何をやったのかという話ですよ。そこにつきまして、ね、2年前私は何をやったのか。なんで1000人増えたのか。っていう話をします。まあ皆さん大体想像の通りですよ。 ねえ、今逆に言ってね、今の話で想像通りが、なんでっていう風にはならないと思うんだけど。まあ簡単に言うとですね、YouTube の、ね、私のそのパルナイトのね、YouTube チャンネル。まあこちらを、バズらせますよっていう、有料プロモーションに手を出したんです、私。ね？だから、まあ、神社で、ね、神社で お祈りはしてますよ。だけど、お賽銭として2万4000円は入れてないですよってこと。ね？まあ、そんなん入れるわけないもんね。だいたいなんで2万4000円って具体的数字なんだよって話もあるわけで、そんなもう、わかるでしょ、そんなのね。もうこの皆まで言う必要はないと思ってますけども。一応わからない人もいるかもしれないんでね。言っときますけどもね。まあ、そういうことです。なので2万4000円払って YouTube チャンネルをバズらせますよっていう有料プロモーションを行ったんです。ね、これが2019年11月20日のお話でございます。ね、とあるサイト経由でね、やったわけですよ。で、そこにはですね、書いてあることがいろいろあります。まあ、ちょっと一部抜粋でね、お話しさせていただきますと。短時間でバズらせます。そういう名目がありまして。で、このね、サイトに関しては、SNS 運用とかのね、プロフェッショナルですよと。で、バズメーカーでもありますと。もうバズらせるのお任せくださいってことなわけですよ。で、SEO 対策とか、アカウント運用とかね、例えば集客、広告、制作とか、もあるし、YouTube の、まあ、再生回数とか、チャンネル登録者数を増やすために、まあ、いろんなね、広告だったりとか、拡散とか、まあ、そういうプロモーションだよね。っていう、SNS マーケティングについてはもうすべてお任せくださいっていう、そういうサイトがあったの。もちろん無料ではないですよ。有料のね、ところなんですけどね。で、こちらのサイトが言うにはですよ、戦略的なプランニング力とアプローチを行うことにより、結果にコミットしたビジネス貢献を実現いたしますって言ってるわけ。まあ、戦略的にプランニングしてアプローチを行いますよ。そしたら結果にコミットね、いう話なわけなんですけど、で、多くのインフルエンサーネットワークをとその拡散力があるね、パートナーを通じて、で、あなたの YouTube チャンネルとかね、動画とか、まあ、オーガニックな手法でプロモートし、集客しますよっていう、そういう、プロモーション活動、ね、そういうのできますよって書いてあるわけ。だから、オーガニックな手法っていうのが、また、一個あるんだけど、なんだろうな。だから自然ってことよね、オーガニックって。自然な、方法で、プロモーションしますよって。いう話なわけね。だから機械的になんか、どうこうってわけではなくて、もっと自然に人が増えるような、そういうプロモーションをしますよと。まあ、書いてあるわけだよね。で、その中でいろんなね、プランがあったわけですよ。で、私は、約2万4000円のプランがあったんでね、その YouTube の有料プロモーションですよ。有料広告。ね、チャンネルバズらせますよっていう広告があって、で、そこには書いてありました。ね。オーガニックなマーケティング手法にこだわっておりますと。だ自然なね、自然流入というか、な、マーケティング手法にこだわってますよと。で、当サイトにお任せいただければ、 SNS マーケティングのプロがあなたの YouTube チャンネルを確実にバズらせますっていうね、いうプロモーションです。で、一応目標値として、チャンネル登録者数1000人増えるまで頑張りますという、そういう内容のね、ものでございますよ。なので、神社に行ってお祈りして、ね、24,000円のお賽銭払って、で、お祈りしたら近くにいた、ね、外国人の有名 YouTuber がたまたま俺の話を聞いていて、こいつ応援してやろうっつって。で、自分の YouTube でなんか、俺のチャンネルをね、押してくれて、それでバズりました。1000人増えましたって話では、ございませんっていうことですね。うん。こういうちょっと有料プロモーションを使って、チャンネル登録者数を、まあ、増えるようにプロモーションをしてもらったということです。これが2年前の真実です。で、それにより、で、なんで俺が、その1000人増やしたかったかっていうと、理由は2つあるんだよね。1つは、チャンネル登録者数が、その1000人以上になると、ま、広告収入を得られるという一つの基準になるんだよね。それだけじゃないよ。1000人いても動画が再生されてなかったりとかしたらね、ダメなんだけど。なんだっけな、ちょっと俺も基準今覚えてないけど、28日間の中で、直近28日間の中で、動画の再生時間が7000分を超えていること。かつ、1000人以上の登録者がいることかな。この二つが、クリアされないと、チャンネル登録が1000人いてもね、広告収入を得られないわけなんですよ。なので、ただ俺の場合は、7000分とかっていうのは、普通にクリアできてたわけね。まあ、毎週ね、こうやってラジオもやってるわけだしさ。で、聞いてくれてる人もいるわけでね。その7000分では普通に超えてて。で、あとはチャンネル登録者だなっていうところで、でもなかなか伸びんと。なんとかして1000人超えたいと。俺もね、やっぱり、早くね、そうやって YouTube の広告収入とかも得てさ、言ったら YouTuber、いわゆるね、有名 YouTuber みたいにさ、それこそラジオ一本でね、収入を得て、それで生活できたらいいなっていうふうに思ってはいたからさ、そのために何したらいいんだろうと思って、毎週ね、試行錯誤しながら、ね、チャンネル登録者数1000人までのね、道っていうことでやってましたけどもね、なかなか伸びんと。辛いラーメンを食べてね、いくら動画を上げても全然伸びんと。で、そこで私は、なんだろうね、ちょっと、魔が差してしまったっていうのもあるのかもしれないけどもね、その時は、魔が差したっていうのと、ラジオのネタ的にも、ネタにもなるなっていうふうに思って、こういうことをちょっとしてしまいましたと。で、あともう一個、チャンネル登録者数1000人、越したいなと思った理由としては、チャンネルのメンバーシップっていうのが使えるようになるんだよね、1000人超えると。で、これ何なのっていうと、いわゆる、サブスク的な運用がチャンネルでできるのよ。だから、例えば、パルナイトチャンネルのチャンネルメンバーシップ入ると、月ね、例えば300円とかわかんない、500円とかね、そういうの払うと、なんか特別なね、コンテンツが見れたりしますよとか、そういうのはできるよと、いうことができるので、それがしたかったんだよね、俺ね。あ、当時。結果はしなかったんだけどさ。チャンネルのメンバーシップね。ただその当時は、それをするために、やる方法としてはもうこれしかなくて。で、 まあね、長く聞いてくれてる人ならわかるかもしんないけど、いや、パルナイトに、じゃあチャンネル登録者数1000人、行く、チャンネル登録者数1000人行くことって、可能かって話なの、そもそも。パルナイトごときで。俺は、ちょっと難しいだろうなーっても思ったわけ。俺は俺でね、その、ポッドキャストで聞いてくれてる人数とさ、やっぱ YouTube 登録してくれる人数でやっぱ絶対違うわけよ、そこって。だから、最初始めた時はね、いけるかなと思ったわけ。その、ポッドキャスト聞いてる、くれてる人数から考えるとね、その人たちがみんなチャンネル登録 してくれればさ、全然行くわけだからさ。なんだけど、やってく中で、これは、チャンネル登録者数1000人はいかないぞ、っていう風になったわけ。で、なんか方法はないかつって、例えば、YouTube でプレゼントとか出して、で、よくあるでしょ。YouTube のアカウントフォローしてください。あと、このツイートをリツイートしてください。そして、YouTube チャンネル、ね、よかったら登録してください、みたいなさ。そういうの、とか、方法もあるし、あと何があるんだろうね。だからさっきみたいなね、今、俺が今回が2年前に手出したようなね、バズらせますよ、みたいな。で、1000人増えるまで頑張りますぜ、みたいな。いうプランもあったりとか。あと、何があるんだろうな。他にもいろんな、まあ、広告とかあると思うんだよね。Google の広告とか、出したりとかね。YouTube に広告出したりとか。まあ、そんないろんな方法あると思うんだけど。ただ私は、ちょっと、選んだものが、良くないものに手を出してしまったな、というところではございまして。で、結果。まあ、結果は、1000人ぐらいは増えましてね。で、その、有料プロモーションの方は無事完了したって感じだったんだけど。ただわかんない。どこでどういうプロモーションしたのかは、こっちはわかんないんだよね。実際。だから、そこは、ま、ね、どういうプロモーションしたんですかっていうふうには聞けないんで、わかんないんだけど、でもまあまあ、そういうことですよね。なので、それが2年前やった話で、で、その話が先日のね、第670回のスペシャルウィークの時に掲示板でいろいろと話が出たっていうね、ことでした。なので、ちょっと今後なんですけど、まあ、この、やったことについて、まあ、けじめではないですけども、区切りをやっぱしつけるっていう風になるとですよ。今、チャンネル登録者数が1290人ぐらいですかね。います、YouTube チャンネル。なんですが、まあもちろんね、多分この、有料プロモーションかけた時に、増えた人数っていうのは、ずっとそのまま固定で残ってるわけじゃないんでね。普通のその、わかんないよ、もう、そこの、詳細がわかんないからあれなんだけど、この、サイトが言うには、オーガニックなユーザーが入ってきてるっていう風には言ってるので、ユーザーは登録して、そのままずっと放置ってわけではなくて、抜けてく人は抜けてくと思うのよね。なので、まあ、1000人近く増えた人も、そっからまあ、ちょこちょこで減ってはいると、いうことだと思っております。で、今、結果残っているのが、チャンネル登録者が1290人、ということになっておりますんでね。で、今後なんですけども、今日で、ね、今日でって言うとさ、今日で、童貞ネット終わっちゃうの？っ ていう風に思う人もいるかもしれないけど、童貞ネットは終わりませんね。これやってきます、ずっとね。ずっとっていうか、俺がまあやり続けられるまではやっていこうかなと思ってますけどもね。なんで別に来週もラジオはやりますよ。なんだけど、 YouTube チャンネル、これが別のチャンネルでやりたいなと思ってます。なので今あるそのチャンネル登録者数1290人いるパルナイトチャンネルに関しては、もうこちらのチャンネルで動画をアップしたりとか、YouTube チャンネル、まあ、その、YouTube ライブだね。今みたいにちょっと生放送でね、まあ、ポッドキャストね、配信しながらね、やってますけども、その YouTube チャンネルに関しては、そういう更新はもう、いたしませんと。で、動画も上げません。YouTube ライブもやりません。で、新しい、チャンネル、また同じ名前でパルナイトチャンネルなんだけど、そこで今後は動画だったりとか、YouTube ライブとかをやっていきたいと思ってます。なのでチャンネル0人からまた再スタートしようかなと思ってます。だ、そういう意味ではこの40歳ね、もう最後の、もうあと1週間ですけどもね、ここで、まあまたスタートラインに立つというかね、まあリスタートなんですけどもね、っていう感じになるかなと思ってます。なので、来週は、今もしかしたらね、皆さん、YouTube ライブ見てる人もね、もしくはポッドキャスト聞いてる人もね、中には、パルナイトチャンネルね、チャンネル登録してくれてる方いらっしゃるかと思うんですけど、大変申し訳ないんですけども、登録してるチャンネルの方ではもう動画も上がらなければライブ、 YouTube ライブも行われませんので、来週からは新しいチャンネルの方でもしね YouTube ライブを見るんであればね、見ていただけるんであればそっちの方でやっていきたいと思ってます。ちょっと新しいチャンネルになるから来週はちょっとバタバタするというかね、いろいろと環境変わるとねやりづらかったりするところもあるんでね、その辺、まあちょっとご迷惑をおかけするところもあるかもしれませんけど、そんな感じで、じゃあ新しい YouTube チャンネルってどこになるのっていうのは、Twitter の方で告知したいと思うんで、そこだけちょっとあんまりねパルナイトの YouTube、あ、Twitter とかあんま見てないよっていう人いるかもしれないけども、来週だけ、もしくは、うん、そうだね。まあ、どっかわかるようにはちょっとしておきたいと思いますんでね。まあ、ツイッターの方をちょっと今週は、チェックしていただけたらな、というところでございますね。てな感じ、かな。そして、あとは、まあまあ、じゃあ、あと聞きたかった話としてね。この辺もあるかもしれません。収益化したよねって。で、どのぐらい稼いだのっていう話。ね。そんな、なんか無理にね、1000人超えさせて、で、2年間、毎週のように YouTube ライブやって、で、動画もね、ちょこちょこ上げたりとかして、結構やってたよねって、パルナイトさんと。それで広告収入って結構あったんじゃないですかと。いう話もあるかもしれないです。で、そこで私、どのぐらいあったかというとですね、これちゃんと詳細は言えないのかな？あんま言わない方がいいと思うんだけど、でも結構なこのぐらいの金額っていうところは言えると思うので、もうちょっと言っちゃいますけど、確定してない話はしちゃいけないんだよね。だから例えば今週 YouTube の収益がいくらになりましたとかっていうのは言っちゃいけなかったはずなのよ。なんでかっていうと、まだ確定してない金額だから。だからその 2ヶ月ぐらい前とかになればその金額が確定するからその辺の話はしていいみたいな話もなんかあるんだかないんだかちょっとわかんないんですけど、なんですが、まあ、ざっくり、これまでの期間で、収入あった分なんですけど、広告収入っていうのとスーパーチャットっていうのがあります。これ何なのっていうと、広告収入はいつも通りの YouTube 見るときね、普通に動画見る前に広告が流れるじゃない、ああいう広告とかでの収入っていうのと、あとはスーパーチャットっていう YouTube ライブをやったときに得られる、まあ、得られるっていうか投げ銭だよねを、スーパーチャットと言いまして、なので、さっきね、生放送も始まる前に前説っていう名のね雑談とかしてるんですけど、その時もね、まあそうやってスーパーチャット遅れたりとかするっていうところではあるんですが、でそういう投げ銭だから普通に広告収入ではなくて個人からもらう、まあ言ったらアマギフみたいなもんだよね、いつもね、アマゾンギフト券ありがとうございますみたいなさ、そういう感じのものが直接、私の方に送ってもらってるっていうことでスーパーチャットってあるんですけど、でスーパーチャットが2年間で、これはいやちょっとおかしくないっていう話で出るかもしれないんだけど、まずスーパーチャット送ってもらいますと、例えば1000円分のスーパーチャット送ってもらいました、そしたら、YouTube 側が多分 30% 持ってくんだよね、300円持ってくので、7割残った、だから700円が俺の方に入ってくるっていう計算だったと思います。なのでいやスーパーチャットもっともらってるだろうっていう意見があるかもしれないんですけど、金額としては私の方に入ってくる金額としては1万7000円です。皆さん本当にありがとうございますね。それも個人の方からいただいた、ね、金額なのでね、本当にありがたいところでございましてね、スーパーチャットいただきてくれましたね、こうやってね。で、その合計が1万7000円と。そして、広告収入。広告収入に関してはですね、2年間で、いくらぐらいだと思う？実際。結構もらってんじゃないっていうところだと思うんですが、広告収入に関しては、今回の、その有料プロモーションね、 YouTube チャンネルをバズらせますよっていう有料プロモーション、さっきいくらかかったって言いました？ 2万4000ですね。で YouTube の広告収入、こちらも2万4000円です。だからちょうど同じ金額ぐらいなりましたね、2年間で。だからスーパーチャットと広告収入合わせて合計で4万1000円ぐらいだと思います。だからまあ4万円ぐらいだよね。っていうのが現実。その4万円のためにね、どんだけリスクを負ってやってんのって話はあるよね。実際俺もチャンネルがね、2年前やろうとした時に、まあ、チャンネルが、その消されちゃうかなとかね。そういうのはちょっと思ってたの。実際。その、プロモーションお願いしたサイトにはね、その、チャンネルがなくなるよとか、バンされるよとか、そういうのはないですよ。ご安心くださいっていうふうには書いてあったんだけど。そうやってオーガニックなね、ユーザーに対象としてやってるから。だからご安心くださいってあったんだけど、とはいえちょっと怪しいところもあるわけじゃない。だからチャンネルがなくなっちゃう可能性もあるんだろうなって思いながら、ただラジオのネタとしてもね話できるし、まあその時はね、俺はね面白いかなってやっぱ思っちゃったんだよね。うん、 それでやってしまったっていうところがね、ありましたね。なので、本当にまあ、この件でね、いろいろと不快な思いをさせたりとかね、ご心配、いろいろおかけして、ご迷惑おかけしたところ、あると思うんでね、そこは本当に申し訳ございませんでした。というところでございます。まあ、そんな感じ、かな、経緯として。で、あと、今後の流れとしてね。なので、来週からは、このチャンネル、ではなくなりますと。ね。だチャンネル移行みたいな、どうやってすんだろうね。やり方とかちょっとわかんないからさ。まあ、ちょっと調べないといけないんだけど。ちょっと、よくわかんないんで、そこね。まあ、そんな感じ、です。だからもしかしたら、どうすんのがいいんだろうな。まあ、そこはちょっと一番いい方法をね、見つけて、でやりますけど、まあ、その動画自体を全部移行するのか、何本あるんだって話だけどね。全部移行するのか。だから、昔やってた YouTube ライブの動画とかっていうのはさ、ライブの動画が残ってるだけだからさ、その辺は全部消えちゃうだろうしね。消えちゃうっていうか、移行できないと思うんだよね、ライブの動画は。そういうのどうすんだろうってちょっと思ったりするんだけど。まあまあ何にせよ、もう今のチャンネルでの更新っていうことはないので、来週からはもう新しいチャンネルで、ね、0人っていう登録の人数からまた始めてね、まあコツコツとやっていこうかなと思っております。まあ1からっていうかね、0からっていうね、いう感じですけどもね。まあそんなお話でございました。まあいろいろと、思うところもあるかもしれませんけどもね。私がちょっと思っていたことだったりとかね、お話しするべきことっていうのは以上かなと思ってますんで。まあもしね、足りないよと。いや、もうちょっとここの話をとかね、あれば、まあ必要かなって思える内容であればね、そこはちょっと取り上げさせていただきたいと思うんですけど、そんなもう長々とはやりませんので、まあ来週かな、もしそういう話が出ればちょっと読ませていただくかもしれませんが、基本的には今回の今のお話でね、一回区切りとさせていただきたいなと思っております。そして掲示板ですね。掲示板も結局掲示板閉鎖する閉鎖しないとかって言って、まあ、ずるずるとこの何年も来てしまいましたけど、掲示板は閉鎖しましょう。ちょっとどのタイミングで閉鎖するかちょっとわかんないんですけど、まあ閉鎖しようと思ってます。で、これについては特に放送中に閉鎖とかっていう風なことは多分せずに、普通の日に普通に粛々と閉鎖を進めるみたいなことになるかなと思うんでね、掲示板はもう閉鎖をしますと。だから YouTube チャンネルの方ももう0人から始めますし、掲示板も閉鎖しますと。だから変わらないのはまあポッドキャストだね。ポッドキャストの配信だけは変わらずにずっとね配信しておりますんで、まあ何かあったらそこに戻ってきていただけたら嬉しいなっていうところだね。まあ、そんな感じ。だ一旦ゼロね、リセットではないんだけどもね、一旦ゼロにしてリスタートしましょうっていうことでございますね。こんなお話で伝わったでしょうかね。もうこの話する前、今日のねその生放送の前説の時にもね、リスナーの方からさ、この話ねちゃんと話しないとより変な感じになるぞっていう風なご指摘はいただいたんですけどもね、ちょっとちゃんと話せたかどうかわかんないんですけどもね、今喋れること言えること、ね、その辺はねお話できたかなと思ってますね。そんな感じでございました。じゃあいつも通りね、他の話をね、今週あった話なんかをいろいろしていきますけども、今週あった話、そうね、先週ちょっとお話ししたんだけど、家で家系ラーメンを再現してんだけど、最近できないかなと思って、でチーユを買ったりとか、 あと豚骨スープの素みたいなの、顆粒のやつを買ったりとか、あと今週は、ラーメンスープの素みたいな、あの業務スーパーで売ってたラーメンスープの素みたいなのがちょっとあって、まあ、言ったらその醤油の返しみたいなさ、いうのがあってさ、この辺全部混ぜたら、あの成分的にはね、家系ラーメンになるからさ、これ混ぜたらうまくなんじゃねえかとか思ってさ、でいろいろと最近調味料いろいろ買ってんだけどさ、全く美味しくない。まあ、なんか中華スープっぽいのはできるんだよ。でも、もう到底家系ラーメンとは言えない代物なんだよね。でも、まずくはないよ。普通に、まあ、醤油ラーメン、豚骨味みたいな。で、ちょっと、チー油というかネギ油っぽいんだ感じなんだけどさ、が浮いててみたいな。普通に美味しいは美味しいんだけど、でも、家系ラーメンかいそれって言われると、もう全然そうじゃないからさ。家系ラーメンって難しいんだなと思って。で、他にもいろんなスープ試してるよ。普通に市販で売ってるやつで、豚骨スープ。ね、買ってきて。で、その豚骨スープに、それこそね、今回買ったそのラーメンスープ、醤油味ね。それちょっと混ぜてみたりとか、チー油浮かべてみたりとかね、したりとか。あとは普通に売ってる、醤油豚骨スープを使ったりとか。で、それをちょっとアレンジしたりとか。もするんだけど、でも結局やっぱり家系ラーメンにはならない。何をやってもやっぱりならない。そりゃそうなんだよ。だから外で食うんだよ、遠くまで行って食べるんだよって話だからさ、そう簡単に家系ラーメンできちゃ困っちゃうよって話なんだけど、でもまずい家系ラーメンの店ぐらいの味にはなるかなと思ったんだけど、それもならないね。どうやっても難しい。だからカップラーメンの家系ラーメンとかもあるじゃん。でもあれって美味しくないじゃん、やっぱり。だあんな感じなんだよ、あの行き着くところが。どうしてもお店で食べる味には絶対ならなくて、家で再現しても、まあ麺とかはね、生麺とか使うから、まあまあ美味しいは美味しいんだけど、でもやっぱりスープなんだよね、命はさ。で、そのスープがもうカップラーメンレベルだなっていうところでさ、そこまでしかいけないんだなと思って。そりゃそうなんだよね。豚骨を炊いてさ、あんな一生懸命さ、寸胴回してさ、で、それでできた豚骨とさ、で、秘伝の返しとさ、で、美味しいチー油とさ、そりゃその味は出ないよ。っていうことで、ちょっと頑張って、もう今日だって2食食べたんだけどね、家でね、ラーメンだからね。しかもラーメン食っちゃうんだよね。一玉だとちょっと足んないのよ、気持ち。 1.5 玉ぐらいだとちょうどいいんだけど、そんなこともできなくて、だから2玉食べちゃうんだよね。まあ、言ったら大盛りぐらいだよね。特盛りかな、特盛りぐらいの量を食っちゃってさ、ダイエットしないといけないのに、結局ラーメンを大盛りを1日2杯食べるみたいな、そんな生活を送ってますんで、もうそろそろちょっとね、調味料も増えて、これうまく使わないともったいないなと思ってたけども、まあチャーハンとかにも使えるからね、チー油とか、まあラーメンスープの素とかね、そういうのはちょっとチャーハンとか作るときに使って、ちょっともうラーメンは無理かなって思いましたね。さすがに家で豚骨炊けないからね。で、チー油、まあ、チー油は作れんのかな、作ろうと思ったら。でもちょっとやっぱり難しいからさ。家系ラーメンは、美味しい家系ラーメンの店行くわ。あとはね、家で普通に、たまにラーメンとかね、ちょっと醤油ラーメン作るとか。それこそさっき言ったね、その、家にあるチー油と豚骨の顆粒とラーメンスープ混ぜてね、作れるちょっと中華スープっぽい感じのやつはできるからさ、それは結構美味しくできるんだけど、家系ラーメンではないけど、まあそれでね、ちょっとラーメン食べたりとか、まあそんな感じでエンジョイしていこうかなと思っております。まあもしね、とはいえなんか 家系ラーメン食べたいじゃん、家でね、本当はね。で、こういう風にしたら簡単にお店の家系ラーメンの味再現できますよ、なんていうのがもしあれば教えていただけたらちょっとトライしたいなと思ってますけど、でも本当に簡単じゃないとね、ちょっと辛いなっていうのはありますね。そこだけね、ちょっと分かっていただけると嬉しいなって感じですね。では、あと今週あったお話なんですけど、今週ですね、そうだな、今の職場なんですけどの人たちにちょっとまあ飲みに誘われるというか、ね、飯に誘われるというかのがあって、結構その職場の中でもまあ派閥じゃないけども、いろんなね、あのグループがあるんだけど、その中で結構みんなすごい仲良くしているグループがあって、でそこになぜかもう2回ぐらい呼ばれてんだよね。パルナイトーさん、ちょっと今日この後みんな飲み行くんだけど一緒に来ませんかとか誘ってくれてんのよ。なんだけど、いやすいません、ちょっと今日予定があってとか、で来週この日みんなでちょっと遊ぼうって話になってるんですけど、ね、パルナイトーさんどうですかスケジュールとか、いやちょっとその日はみたいなとかあって、もう2回ぐらい、2、3回かな、ちょっと断っちゃってんだよね今ね。ちょっと申し訳ないなと思って。たださ、正直前に言われた時は行けはしたんだけど、ちょっとまあ、乗り気じゃなかったというか、次の日に予定があったりとかして、次の日予定あるしどうしよっかなみたいな感じで、で結局やっぱり次の日が大変になっちゃうから断ったりとかもして、あと直近の話だと、あの月曜日にちょっとみんなで遊ぼうって話になってるんですけどって言われて、月曜はラジオがあるからな、ちょっとさすがに無理だなと思ってさ、ラジオ優先じゃんやっぱり、なんだかんだでね。だから月曜はすいませんね、その月曜日とナレーション講座がある日はちょっと時間やっぱ空けらんねえよなっていうことで、まあ、そこだけねお伝えして、言ってないよ、あの俺ナレーション講座受けてるんでとかも言ってないし、ラジオやってるんでとかも言ってないけど、だから何曜日と何曜日はちょっと予定があるんで、この日だけちょっと無理なんですけどすいませんみたいな、また誘ってくださいみたいないう話でさ、ねえ、嬉しいけどね、こうやって誘ってもらえるのは本当ね、ありがたいよ。だからちょっと次回誘われたら行こうかなと思ってますけど、何分ね、その月曜ラジオで火曜日はね、ラジオの明けでさ寝てなくて、で寝てないけども家帰ってきたらそのナレーション講座のね予習と復習ちょっとしないといけないのと、で水曜日はねそのナレーションスクールがあるわけよ。で木金が平日空いてるわけだけど、まあ、木曜は空いてるよ。ただ金曜に関しては次の日が釣りとかってのが多いから、釣りだとねその土曜日の朝2時とかさに集合とかあったりするわけだから、そうすると金曜日とかそんな飲んでらんないんだよね、あんまり。だから金曜日誘われると、いや次の日ちょっと予定があってみたいな、釣りが2時集合であるからちょっと金曜日きついっすみたいになっちゃうじゃん。で土曜日はね土曜日で釣りだからみたいな、だから日曜日みたいな、だから木曜か日曜しかないけど、日曜は仕事休みだからさ、木曜しかないんでピンポイントでねとか。でもそうすると木曜日ネタ作りいつすんのって話じゃん、ラジオの逆にね。いやマジでどうしようね、ちょっともう俺はもうそんなに器用にね生きられるタイプじゃないからさ、もうがんじがらめよね、もうねスケジュールにね、もうちょっとスケジュール飽きのね、なんかなんでもない日々を過ごしたいけどもね。でもまあまあ 何でもない日々が増えてもね、結局ネタ探しっつってね、なんかやってんだろうけどもさ、まあ、そんな感じでしたね。だからちょっと職場の人とね、次回ちょっと誘われたら少し無理してでもね、行けたら行きたいなって思ってますけどもね。一応伝えはしたんでね、あの月曜水曜ではない日、だ火曜とかって言われちゃうとね、ちょっとしんどいなと思うんだけど、まあ、火曜日誘われたらでも次回はちょっとね、じゃあちょっと顔だけ出したいと思うんですけど、それで終わんないかな絶対な。うん、まあまあそんな感じで、あとねちょっとね一個不安点があんだけど、俺今の職場でさ、基本的にマスクとか外したことないのよ。外すタイミングもないじゃん別にさ、仕事しててマスク外したことないからさ、素顔多分知ってる人いないと思うんだよね俺の素顔。それもなんか不安だよね、なんかね。遊び行ってね、その酒飲んだりとかするわけじゃん、飯食ったりとか、その時マスク外すわけじゃん。パルナイゾさんそんな顔してたのみたいななるわけじゃん。なんかそれもやだよね、なんかね。でもそんなこと多いんだろうね今の職場、今仕事とかさ、みんな例えばね、その新卒とかで入った子とかさ、まあ中途で入ってくる人とかもいると思うけど、そのコロナのタイミング以降で会社に入ってきた人ってさ、基本的にマスクしてるわけだからさ、マスク外したところを見たことないよなんていう人はちょこちょこいるんだろうね。でたまたまそうやって何かがあった時に外したりとかして、あこういう顔してたんだとかね、発覚するみたいなことも、ね、ありそうだけどね。まあそれもなんか時代だよね、ほんとね。なんてちょっと思いました。で、あとはですね、今週の他のお話としては、練馬の、もう練馬って言うともうこの話しかないんだけど、練馬の中華屋、皆さん、覚えてますか？練馬に、美味しい町中華があると。お前これな、この話何回してんだって話かもしんないけど、何回もしてるんですよこの話。っていうのも、練馬に美味しい町中華の店があって、チャーハンが美味しいと。でパルさんちょっと一回行ってみてくださいよっていう風にリスナーの方からご依頼をいただいたんだよね。で私何度か行ったんですけど、まあ行くたび行くたび閉まってるんですよ。なんか今日は定休日ですとか、今回はコロナがあってどうこうでいつまで休みですとかね、いろいろともう休みなわけですよ。で今週5回目のトライ行きまして、僕は気がつけば1回目は行って空いてなくて帰りに他の中華屋でチャーハン食って、じゃあ1回目は違うな、別の店でラーメン食って帰ったんかな。で2回目はチャーハン食って帰って、3回目は近くにある家系ラーメン食べて、4回目は新宿にある家系ラーメン食って帰ったんかな、わかんないけどさ、なんかそんな感じでさ、結局なんかチャーハンかラーメン食って帰るって感じだったんだけど、今回5回目、さすがに今回こそは思って行ったんですけど、空いてませんでしたね。まあ、そのね、模様に関しては、YouTube の方にね、アップしてるんですけど、で、空いてるか空いてないかちょっとわかんなかったから、そのドキドキ感をちょっと伝えたくてね、YouTube の方で動画をね、回してさ、で、撮ったんですけど、結果、空いてませんでした、つって。ちゃんちゃんって話なんだけど、で、そこの YouTube の動画のコメントで、いただいたコメントでね、この店って電話ないんですかっていう風にコメントがあったんだけど、電話はあると思うのよ。だから電話してから行ったらいいんじゃないって話だと思うんだけど、電話出ないんだよね。なぜかわかんないんだけどさ、出た試しがなくて、過去にも何度か電話したこともあるし、 それこそ今日かな？あ、日曜休みか。昨日か。土曜日にも、電話したのよ。違う。今日日曜じゃないよ。今日月曜だよね。だ月曜の今日電話したのよ。でも電話出なくて。だから、電話出ないんじゃないかなと思って、もう直接行っちゃってるところあるんだけどさ。でもさすがに、もう次は、もう電話出るまで行けないかな。ちょっとわかんないけど、でもな、行かないとさ、その、中華屋やってるおじいちゃんが89歳なのよ。下手すれば誕生日来てて90歳とかなってる可能性もあるわけ。そしたらさ、もう年内いっぱいとかで終わっちゃう可能性あるじゃん。中華屋自体が。だから、電話して、電話出ないから行かないなんてことをずっとしてると結局食えないで終わっちゃう可能性あるから、ここはもう強行突破で、行けるときに行くしかないのかなと思うんだけど、まあ、交通費だけでいくらかかってんのよって話なのよ。もう5回行ってるわけだからね。で、練馬って結構遠いのよ。あの、池袋から行くとね。あの、どういう風に行くのがいいんだろうな。まあ、例えば新宿までね、出てね、そっから大江戸線乗ってみたいなね。まあ、行くんだけどさ、遠いんだよ。だから、ねえ、そろそろ決めたい。うん。そろそろ行って、もう、チャーハン食べて、美味しかったっつって。ね。もう、人生のうち、ね、生きてるうちに一回食べられてよかったっつって。で、終わりにしたいんだけどさ。で、念願叶わないね。なんとか今年、もう一回チャレンジしたい。いつやってんだろうな。やってるタイミングで言ってるはずなんだけどな、本当はな。ちょっとまた電話して。なんか、もし、練馬の町中華の店、幸楽って店なんだけど、この店の情報をお持ちの方、もしくは、あの、練馬に住んでいらっしゃる方、ね、リスナーの方とかいらっしゃいましたらですね、あの、情報を教えていただけると嬉しいなって。たまにね、やってるっぽいんだよね。行きたいんだよな。ただ今やってる時間が短いのよ。なんかお昼しかやってないみたいで、11時半から2時14時までしかやってないっぽいんだよね。これはぽい、あくまでぽいなんだけど、だからその時間だからさ、例えばね、12時半とか1時ぐらいに、いや、パルさん、今日、幸楽やってましたよって言われても、間に合わないんだよね、電車で。もし俺が家にいたとしてもね。まあ、それだし、平日休みがなかなかないし、俺も。で、土曜日、日曜日定休日らしいんだけど、土曜日は、営業してるっぽいんだけど、土曜日が俺結構予定入れちゃってるからさ、なかなか行けなかったりとかして。だから行けるときに行かないとなーって思ってんだけどね。まあ、ちょっと情報を事前にいただけたらね、それを元にいろいろとリサーチかけてね、行きたいなと思ってますんでね。練馬お住まいのリスナーの方、ね、ぜひ情報をお待ちしております。よろしくお願いします。で、あと、今週なんだけど、今週ですね、ちょっとお便りもいただいてるからお便りも読んでいこうかな。お便り。お便り。じゃあこれ読みましょう。ね。ラジオネーム。ラジオネーム羊がいる水族館さん。パルさんオツ。結構重要な件だと思うけど、今のチャンネルはこのまま放置するとして、広告とかはつけたままなのか、それとも広告設定を一旦停止するのか教えてほしいというね、お便りいただきました。ありがとうございます。こちらに関しましては、広告を停止いたします。ちょっとやり方がわかんないですけど、ちょっと調べて、あの、普通にできるんだったら、あの、それで広告設定を、 停止ということをしたいと思ってます。なので、この放送が終わったタイミングか、まあ明日か、ちょっとわかんないけども、ちょっと設定できるタイミングで、まあだから、遅くても、来週の放送まで、だ月曜日までには、旧チャンネルの方で、広告設定は外そうと思ってます。ただ外せなかったらそのままなっちゃう可能性ありますが、多分止められるとは思うんで、止めます。がですよ。YouTube って今年の何月だっけ ?5 月だか6月ぐらいから、どんな動画に対しても広告が出るようになっちゃったはずなんだ、確か。わかんないんだけど、そこ、ちょっと、定かではないんだけど、出るときは出るみたいなことがあるらしくて、なので、俺が広告収入とかの設定をオフにしたとしても、今まで通り広告が出る可能性はあります。そこだけちょっとご理解ください。それで収入を得ようとしてるわけではなくて、それは YouTube 側の意向で広告が出るパターンはあるっぽいので、ただ広告の、その収益のところはオフにはしておきますので、で遅くとも、次回の放送までにオフにしておきます。でもし、オフの仕方がわかんないとか、オフにできなかったとかのことあれば、それはちょっとお伝えしますが、っていう感じです。なので、まあ、今後は、ね、そこで、だから、もう、ね、広告、チャリンチャリンは、ね、なくなりますよっていうことですよ。ね。何もなくなりますね。そんな感じ。でした。これで一応説明ね、ちょっと必要なね説明だったと思うんで、ここはちょっとさせていただきました。ありがとうございます。では、他にもいただいてます。お便り。ラジオネーム、ファットマンさん。お久しぶりです。ファットマンですと。パルケーラーメンを極めようと頑張っていらっしゃるようですので、調味料を紹介したいと思います。キャベツパウダー、甘みを強くする。オニオンパウダー、美味しくなるらしい。ごぼうパウダー、旨味を増すが、使いすぎるとまずくなるらしい。などの、粉末系野菜を少量混ぜて使うと、味の変化が楽しめるそうです。追伸、過去を生産して、スタートラインに立てるように頑張ってください。っていうね、お便りが来ました。ありがとうございます。なるほどね。キャベツパウダー、オニオンパウダー、ごぼうパウダー、野菜の旨味が出るんだね。じゃあ、これ使ったら、ラーメンだけじゃなく、ね、全部に使えそうだね。キャベツパウダー甘みを強くして、オニオンパウダー美味しくなる。ね、もうアバウトだよね。美味しくなるらしい。じゃあ一番いいパウダーじゃんっていうね。で、ごぼうパウダー旨味増すけど、使いすぎるとまずくなるらしい。だから、キャベツパウダー少々、ごぼうパウダー少々、オニオンパウダーね、ダバーみたいな。すればめっちゃ美味しくなるってことでしょ?で、それを使って、どうすりゃいいんだろう?ラーメン作るの、それで。なんか、ドロドロしそうだよね、なんかね。どうなるんだろう?ちょっと気になるね。キャベツパウダー、甘みは、あった方がいいんだよね、多分な。甘いラーメン。たまにあるもんね、そういうのもね。何かしらちょっとパウダー使って、オニオンパウダー、美味しくなるらしいって、もう、美味しくっていう表現がもうわかんないけどもね。どう美味しくなるんだろうかわかんないけど、でも、オニオンはやっぱりうまくなるもんな。何かと。ね、カレー作るにもさ、玉ねぎね、飴色に炒めてとかさ、溶けるまでとかやるもんね。そういうやっぱり旨味が出るんだろうな。あとあれだもんね、普通に、豚骨とか煮るときとかね、そういうときもなんか、なんかネギ入れたりとかさ、玉ねぎ入れたりとかするもんね。だから、 オニオンパウダー万能かもしれんね。うん。ラーメンの、そういう、スープ作るのに、キャベツ入れるとか、ごぼう入れるとかってあんま聞かないけど、多分、玉ねぎは入れるよね。そう考えると、ちょっとオニオンパウダーは、いいかもしれんね。うまくなるらしいからね。それ入れたらコクが出んのかな？そしたら今、手元にある調味料でも、もしかしたら、うん、うまくいけるのかもしれませんね。よし、そんなね、ところでした。ね、お便りありがとうございます。じゃあそんなところでしょうか。じゃあ、あとは、他のお便りもいただいてます。これ、読んでいきましょうか。ラジオネーム、ラジオンマリオンさん。先週、一緒に釣りしたお友達の話なんやけど、今後も、泊まりで釣り行くときの便利な宿にしようって言ってたけど、そのお友達ってパルッチより年上やけど、射程みたいな感じなんか、パルッチのことを慕ってるみたいな、結婚のきっかけとなる出会いをパルッチが紹介したとか、もしかして結婚式の、仲人やったりしたんか、彼女ができても頭皮の秘密は見せられない言うてたパルッチが風呂を貸してもらったんやろ。相当信頼しとる友達のようやけど、パルッチにもそういう知り合いおったんやなっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。先週ね、ちょっと友達の夫妻がね、新築の一戸建てを建てたと。で、そこに泊まりに行きつつ、で、釣りをね、その次の日にするっていう感じだったんだけど、まず、射程みたいなね、年上の友達なんだけど、射程みたいな感じなんかいっていう話なんだけど、全くそんなことはないです。普通に、年上の人、うん、ですよ。あ、その関係値もそうだし、ちゃんとやっぱり自分よりちょっと年上の人っていう感じでの、ただ親しいというかね、まあ友達というかいう感じなんだけどさ。で、特に結婚のきっかけとなる出会いを俺が紹介したとか、仲人やったりとかもしてないですし。あと、彼女ができても頭皮の秘密は見せられないと言うてたパルッチが、風呂を貸してもらったんやろって書いてあるんだけど、風呂は入ってません。っていうのも、まあ、俺も、そうだし、その近隣に住んでる友人、ね、一緒に遊びに行ったね、一緒に行った友人に関してもなんだけど、二人とも今回お風呂は借りてないのよ。っていうのも、もう、起きてた時間が結局、深夜まで起きてて、寝てる時間って3時間ぐらいだったんだよ、多分ね。だから、もうぶっ倒れて寝る感じだったんだよね。ぶっ倒れて寝て、で、起きて、で、そのままもう汗拭きシートみたいなので、もう体拭いて、それでも釣り行っちゃったわけよ。で、帰ってくるじゃん。でもお昼前には帰ってきてるからさ。だから、帰ってきてからはもうでも帰るだけだしな、っつって、もうシャワー浴びんのもまあいいか、っつって。で、結局シャワーも浴びずに、帰ってくるって感じだったんで、髪型の方はですね、一回も乱れておりません。よかった。そういう意味では。そんな感じでしたね。もうおじさんがね、俺みたいなおじさんがもう、お風呂入んないとね、加齢臭とかやばいのかもしんないけども。 まあそういう時もありますわな。そんな感じですね。じゃああとはもう一個いただいてるお便り読んでいこうかな。ねえ、こちらラジオネームがないです。ないので、ちょっと匿名希望さんとさせていただきましょう。パルさん事件ですと。11月1日付で関西有名新地の一つ神奈美新地が地元自治体と警察から警告を受けて一斉閉店したそうです。このままでは飛田の閉鎖も時間の問題かもっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。ねえ、このニュースね、ちょっと見ました。私もね、神奈美新地ね、いろんな新地があるわけだけどもさ、ね、その有名な飛田新地ね、ありますけど、まあ、こっちも閉鎖されちゃうんじゃないかっていうね。で、これまでね、ずーっと、まあまあ、見て見ぬふりというか、まあ見て見ぬふりじゃないよね。見てるよね。だって、例えば、飛田新地ってさ、飛田新地入るところの入り口に警察あるからね。派出所ね。それ考えるともう、なんだろうかって思うけど、でも、まあ昔の文化だし、ねえ、なくすっていうのもちょっとっていうのはあるけど、まあ時代なのかね、やっぱね、これもね。でも急だったよね、こんなね、新地一斉閉店とかね。だから俺も前ね、大阪旅行行った時、篠田山新地っていうところにはさ、ちょっと遊びには行ったんだけど。で、飛田新地は、ちょっと見て回っただけで、結局、ね、全然遊んではいないんだけどさ、たこ焼き食って帰ったんだけど。だからなんか、そこだよね。飛田新地、一回行きたいな、ちゃんとな。その、閉店しちゃう前にね。だから、大阪、旅行、もう一回しないといけないかもしんないね。早めにね。他のさ、例えばさ、俺旅行するにあたって、ね、日本三景とかね、やっぱり見たいなとかってあってさ、それ巡ってたりするから、今度ね、東北の方、その、仙台の方に行こうかなと思ってたんだけど、でもそこはなくなんないじゃん。日本三景がなくなるってことなかなかないじゃん。松島だっけ？ねえ、松島はなくなるわけじゃないから。でもね、新地はなくなっちゃうかもしんないってことが今回あったわけだからね。なくなる可能性が高いところからちょっと行かないと。ね、それはちょっと不安になっちゃうなぁと思うのでね。そこは、近々行きたいなぁと思いますけど、大阪ね。ただ、名古屋行く前に大阪だね、まずね。行かないと、新地。新地がやっぱね、ちょっと行かないといけませんね、それはね。まあ、そんな感じでございました。ね、ありがとうございます。ね、神奈美新地はちょっと行けなかったんでね、ちょっと悲しいですけどもね。あと、篠田山新地のところにある、ラベンダーっていう、たこ焼き屋さんがあるんだけど、裏路地ぐらいに。ここめっちゃ良かったんだよね。たこ焼きも美味しいし、なんか駄菓子みたいに置いてあったりとかして。もう一回ラベンダー行きたいんだよ、俺。結構。遠いんだけど、篠田山新地って。ラベンダーうまかったんだよな。別にいいだから、篠田山新地で別に遊ばなくてもいいのよ。ラベンダーに行きたいんだよ、俺は。正直。なんか良かったんだよな、雰囲気な。美味しかったし。楽しかったし。っていう感じでございます。ちょっと。そんな感じで、ね、また、新地行けることを夢見てね、頑張って生きていきたいなと思っておりますけどもね。じゃあ、あとは、今週、ね、他のお話していきたいと思うんですけど、いや、あるのよ。実は話が、ね、まだまだあるんだけど、 今週競馬があったんですけど、で毎週ありますよ競馬ね、土日ね。なんだけど今週東京競馬場に行ってきまして、競馬をちょっと楽しんで参りました。いやこれもね、結構前から友達に誘われててさ、今度競馬行こうよっていう風にちょっと言われて、あいいねっつって、でいつ行こうかって話になったんだけど、11月ってもう秋の G1 レースがすごい多いわけで、 G1 のレースがある日ってめちゃめちゃ混むのよ。でそれもあって G1 のない日で11月とかでなんか行かないみたいな話になって、したら11月の7日の日曜日であれば G1 のレースなくてさ、 G2 と G3 のレースあんだけど、まあ、そこまで混まないんじゃないかっていう話だったわけ。だからその日を狙って、府中にある東京競馬場行こうぜっていう話になったわけで、今って例えばじゃあ行こうぜで、じゃあこの日何時に待ち合わせねっつって行って、でそのまま入場料払って入れるかって、そういうわけじゃなくて、あの指定席を事前に予約しておかないと入れないのよ。だからもう入場制限がされてるわけだよね。で入れるのは指定席を予約した人だけ。だからその無限に人が入るってわけじゃないわけよ今ね。で、じゃあ指定席ってどうやって買うのって話なんだけど、その JRA っていうね、その競馬の大元があるわけなんだけど、 JRA が指定席の予約のサイトをまあ作ってて、でそこで予約をしますと。でそうすると抽選なんだよね。抽選でその指定席が取れるか取れないかっていうのが分かって、でそれに当選すると指定席が取れたりと、で取れたら、まあ、入場できますよっていう感じなんだけど、でこれも結構さ倍率も高かったりするわけよ。席とかもね、まあ、そもそも先行抽選っていうのと一般抽選ってのがあって、で先行抽選っていうのがちょっとその選ばれし人間の、まあ言ったら JRA のなんか会員みたいになってる人なのかな、が先行抽選申し込めたりするんだけど、でその後に私たち普通の一般抽選って枠があったりとかして、でこの一般抽選っていうのがですね、まず10月の26日火曜日、2週前なんでね、11月7日に行きたいなって言ってんだけど、もう2週ぐらい前の火曜日にまず予約をしないといけないのよ。で予約をして、まあ、抽選で抽選申し込みをするんだよね。抽選申し込みして火曜日にするんだけど、次の金曜日に当選の結果発表があるわけで、当選の結果発表があったらそのタイミングで、でまあ金曜日の17時当選結果があるわけで、それを見てもし当選してたらその瞬間に席の争奪戦が始まるわけ。まあ指定席っていうのがなんか S 席とか A 席 B 席 C 席あとスマートシートってあるんだけど、でその中からどの席がいいかみたいな、そういうのもちょっと選んだりするんだけど、そういう戦争が始まるわけよっていう流れでさ、で我らもさ、俺とその友人がね一個ずつアカウントを作って、で両方とも予約ね、申し込みをしてさ、抽選申し込みして、で金曜日17時なった瞬間にサイトログインして、どうだっね、当選してたらそっからね席の争奪戦が始まるからさ、もう時間 一刻の猶予もね、ないわけよ。したら両方とも落選っていうさ、席の争奪戦にもたどり着けないっていうね、ことで、これをやってしまったなーっつって。で、どうしよっかっつって。で、一応救済措置として、次の月曜日、11月の1日だね。の月曜日の17時に、今度は、キャンセル席の発売があるのよ。だから結局、ね、当選した人も、やっぱ行かないとかさ。で、あとは、友達二人とかで行こうと思ってて、二人で、ね、抽選申し込みして二人とも当たっちゃったと。だから片方は、別に行かないよって、行かないよってかさ、一人が抽選で、当選したらね、席二つまで取れんのよ。一人のアカウントで。だから、二つアカウントが当たっちゃったとしたら、一個のアカウントは特に使う必要はないわけよ。だからそれでキャンセルするとかっていうのもあったりするので、キャンセル席は結構出るっぽいんだよね。だからさ、そこでなんとか、ね、キャンセル席でゲットして、で、もう席をゲットしないと、中にすら入れないからさ、競馬場の。だからこれはもう本当に戦争だと思ってさ。で、本当はいい席が座れたらいいなと思ってたんだけど。で、狙ってたのは、まあ、その S と A、B、C があって、B 席をちょっと狙ってて。で、B 席とかだと、モニターとかも席についてたりとかするし、テーブルもあったりすんのよ。やっぱ、モニター欲しいじゃん。テーブルも欲しいじゃん。なんだけどさ、でももう贅沢は言わねえと。中に入れればいいからっつってさ。どこの席でもいいから、まず取ることが大事だっていうね、話になってさ。で、11月1日の月曜日。先週の月曜だからさ。ちょうど、秋葉原でね、スーパーポテトっていうさ、レトロゲームのゲーセンに行ったんだけどね、先週。そんな話しましたけど。それ月曜日だったのね。だから、スーパーポテトの前で、スーパーポテトの前の路上で、友達と LINE で通話しながらね。で、17時に、キャンセル席が出たタイミングでもう、二人でアクセスしてさ、サイトに。で、席が取れる取れねえとか、ずーっとね、ああだこうだ言いながらさ。で、もう周りにメイド喫茶の呼び込みのメイドさんがいっぱいいるんだけどさ、もうお構いなしでさ、そいつらに挟まれながら、ね、ずーっと、まあ、席をね、予約したりとかして。で、結局、取れたのが、S でも A でも B でも C でもなくて、スマートシートっていう、なんでもない、本当のベンチみたいな椅子なんだけど、テーブルもないし、モニターもないし、なんだけど、やっぱ席がないと、ね、中に入れないってことなので、どこでもいいや、つってね。で、スマートシート。で、二席、予約をして。で、まあ、行けることになりましてね。まあ、よかったと。で、友達もね、仕事の方をね、ちょっと休みを入れたりとかさ、ちょっといろいろ調整してくれてね、その日、開けといてくれたんでね。だから、まあ、行けてよかったなっていうところなんだけどさ。で、当日、11月7日、日曜日。朝ね、9時からかな。東京競馬場って開くんだけど。だから8時45分に集合して行こうか、つってね。駅前で。で、ちょっと行くんだけどさ。少し早起きしちゃってさ。で、遅刻するよりは早い方がいいかなと思って。早めに出てさ。で、現地、8時何分かな ?8 時20分ぐらいかなにはついてってさ。で、友人も早めに着いたんでね。それで合流してさ。でも8時半とかには、もう駅から出て。で、会場をするまでね。そう、ちょうど東京競馬場の前で待ってさ。で、開門して。 で、なんか入ってくみたいな感じなんだけど。なんか、俺も東京競馬場行ったの久しぶりなんだけどさ、いつぶりだろう。2年ぶり、3年ぶりぐらいに行ったんだけどさ、こんな感じだったなーって思いながら、ね。で、本当に朝一番だとさ、人も全然いなくてさ、馬もいないし、ただただ広くて、ね、その座席とか、その設備がいっぱいあったりとかする中に、ね、芝生があったりとかさ、そういうのでなんか、すごい光景だなーなんて思いながらね、うん。で、中入ってって。で、一応取ったね、スマートシートの席に行ってさ、こんな感じかーつって、本当にただの、なんでもない椅子。プラスチックでできたね、椅子があって。で、テーブルも何にもないからどうしようって思ったんだけど。でもそんな中でちょっとやってこうつって。で、一応私、あんまお金ないのよ。今正直ね。で、友達は、予算としては5万円だと言ってたんだけど。いや、俺5万円とか無理だよと思って。まあ、行くは行くってね、いう話でね、その、来ましたけど、そんなにお金はちょっと払えませんよと。ね。まあ、勝つか負けるか分かんないわけですから、予算ってのはね。なので、一応、ギリギリなんとか、捻出できる予算として1万円。だからもう、これ勝たないとやばい1万円だからさ。なんとか勝たんとと思って。で、もう、第一レースから始まるわけなんだけど。第一レースは、ちょっともう様子見でさ。で、第二レースからちょっと始めようと思ってね。で、私、前日にね、ちゃんとね、競馬雑誌、競馬新聞とかもさ、買って、コンビニで。今回私、競馬8。本当はね、競馬ブックってのあるんだけど、競馬ブック買おうかと思ったんだけど、高いし、なんか、直前のレース情報とかもなんかなさそうだったんで、よくわかんないんだけどね。だから、普通に競馬専門誌を買うことにして。で、今回は競馬8。買いましたと。でもいつもさ、なんか、携帯で、見てるからね、そういうサイトだったりとかさ、アプリみたいなので見てるから、ちょっと見づらいなと思って、新聞って。まあ、慣れちゃってる人はね、新聞の方が見やすいと思うんだけど、俺慣れてないからさ、新聞逆に見づらいななんてちょっと思っちゃってさ、あれだったんだけど、でもそれでちょっと見ながらね、高いんだよね、競馬新聞雑誌ってね、競馬新聞誌。500円すんだよ、新聞なのに。高いなぁ、なんて思いながらさ。で、一応ね、買ってさ。で、ちょっと予想なんかしながらね、やってくんだけど。で、今、知ってるみんな。スマッピーって。競馬しない人は、ね、全くわかんないと思うし、競馬してる人はね、知ってる人すごい多いと思うんだけど、競馬場で、馬券買うときって、どうやって買うのっていうと、マークシートが置いてあって、マークシートに印をつけて、例えば馬連とか馬単とかワイドとか三連複三連単単勝ね副賞いろいろあると思うけどね。そういうの書いて、で買い方とかねボックスでとかフォーメーションでとかいろいろ書いたりとかして、で馬の番号を書いてね、もう印つけて、でそのマークシートを持って、で券売勝ち馬券を購入するところがあるから、そこに持ってって、でお金を入れて、でお金を入れた後にそのマークシートを機械に入れると馬券が出てくるんだよねっていう流れなんだけど、今さもっと楽な方法があって、スマッのがあるんだけど、携帯でスマッピーのサイトってのあるわけよ。で、このスマッピーのサイトに行くと何ができるのっていうと、普通に、なんだろうな、馬券を、 まあ、馬券って表現がちょっともう正しいかちょっとわかんないんで、勝ち馬投票券っていうらしいんだけど、まあ、ここではちょっと馬券とさせていただくけどね。馬券の買い方をスマホでなんか入力できるのよ。例えば、その、買い方として、じゃあ、馬連ですっていう。で、馬連ってやって、したら馬連の一着は、一等目は何ですかって。じゃあ、一番の馬ですと。で、次のページ行って、二等目は何の馬ですかつって。じゃあ、五番の馬です。みたいな。入れるじゃん。で、入れたら、結果、じゃあ、その、馬連、一番、五番。で、いくらかけますかっていうのが出て。で、100円とかって入れて。そしたら、その後に、QR コードを表示するっていう画面があるわけ。で、それを押すと、QR コード出てくるんだよ。これがスマッピーの、まあ、力なんだけど、で、これがマークシートの代わりになるのよ。すごいなと思って。だから本当だったらマークシートにいろいろ印つけて、でね、それで買うわけなんだけど、じゃなくてスマッピー使えばそういう風に全部入力してって QR コード発行しますと。そしたらその QR コード持ってってさっきのその券売機みたいなところに行くわけよ。でお金入れて、お金入れた後にスマッピーのに表示されて QR コード読み込ませると、もうこれでピピッつってもう馬券買えちゃうのよ。すごいよねと思って。俺本当にあのもうマークシート入力するの書くのがめんどくさくてさ、で今回テーブルもないわけよ席にさ。だからテーブルないとマークシート書くのもめんどくさいし、でマークシートってなんか塗り方間違っちゃったりする時あるじゃん、たまにね。なんか5番買ったつもりが隣の6番塗ってたとかさ、なんか馬連のつもりが馬単買っちゃってたとかさ、ボックスで買ったつもりがねフォーメーションだったとかよくわかんないけどさ、なんかそういうちょっと塗り間違いがあったりとかするのがなんかめんどくせえなとか思ったんだけど、で塗んなくちゃいけないところに塗り忘れとかねあるからさ、それがなくなるからさすごく楽だなと思って。で今回もうスマッピー使いまくったね。一回もマークシート使わないでスマッピーを使ってね、競馬楽しんでましたけど、でもう2レース目からね競馬はちょっと始めまして、で東京競馬場行ったのにさ、なんか2レース目全然違う福島かな、2レース3レース福島のレース買っちゃってさ、なんで俺東京競馬場いんのに福島のレース買ってんだろうと思いながらね、目の前で馬走ってんのにね、その馬のことは全く買ってないっていう、そんなんありましたけどね。でそんなんで、第2レース400円買って外れで、第3レース福島ね、ちょっとせめて10点買って、だから1000円買って外して、これはやばいぞ。で次、そろそろ東京やんなくちゃと思ってね。もうなんか本当は当てられるとかね、買いやすそうなレースがあったらそれを東京と阪神と福島かなでちょっとレースしてたんだけど、どこでもね当たるところを買わなくちゃしょうがねえと思ったけど、でもせっかく東京来てんだからもう東京のレースだけにやろうと思って、で東京4レースからね、東京で買い始めまして、で4レース900円買って外して、やべえなと思って、もうこの時点で朝まだ午前中なのにもう2300円ぐらいなくなってんのよね。早い早いと思って、予算1万円しかないんだからと思ってさ、やばいなぁと思って、買い方は悪くないと思うんだけどなぁと思って、結構いい感じではあるんだけど、ちょっと紙一重で負けるみたいな感じだったのね。で次、東京第5レースで、ここからかな、 第4レース終わったタイミングで、お昼行ったんかな？お昼行って。で、流れ変えるためにね、カツカレー食べたんだよね。これが良かったかもしれないね。やっぱカツってね。でもカツカレー食べたし、あと T シャツも昔作った、カツって書いてある T シャツを着てったし、あと、俺がね、ちょっと今コレクションで いっぱい持ってる、神社でもらえるね、勝ち守りってあるんだけど、勝ち守りもね、十何個持ってったし、これで勝たなかったらもうダメだろうっていうぐらいね、ちょっといろいろ、勝つっていうね、ところにフィーチャーしてさ、ね、ちょっといろいろと、オカルトでね、攻めてみたんですけど、そしたらですよ、流れが変わったのかちょっとわかりませんが、第5レース、東京第5レース、3連複、600円買いまして、当たりまして、払い戻し、580円っていうね、20円損してるじゃないって話なんだけど、で、まず当たったことが良かったと。ね、こっからコツコツ行くしかねえと思って。で、次。まあ、第5レースはね、3連複でしたけども。次、第6レースは、馬連。で、4点買いまして、400円。400円が、これまた当たりまして、720円だったんだね。コツコツ、ね。もう、2300円くらい負けてる中で、これコツコツコツコツ当てて、もういつになるんだって話だけど、でもまあ2連勝よ。ね、第5レース、第6レース、2連勝。ね。しかも、その10点とか20点とか買って、500円とか700円だったら困っちゃうけど、6点とか4点とか少ない点数買って、それで当たってるから、これは悪くないぞと思って。で、次。第7レース。3連複。フォーメーションで、15通り買って。1500円だよね。一口100円で1500円買って。したら、当たりまして。3連複。2780円になりましてね。1500円が、その金額になったんで、まあ、プラス1280円、なりまして、ちょっと取り戻したぞと思って。ね、4連勝。これは頑張ってんなと。で、次。東京第8レース。馬単。8通り、800円。当たりまして。すごいなって、馬連じゃないんで、馬単っていうさ、1着が何で、2着が何っていうもう、着をちゃんと絞って買うタイプのね、馬券なんだけどもさ。それで、8通り買って、で、当たったのが1840円という。ことでプラス1040円、なりまして。で、この時点で、で、マイナス2300円とかなってたと思うんだけど、取り返してさ、2500円ぐらい買ってんのかなこの時点でね。だから、プラス200円ぐらいなっててさ、やったと思って。原点に戻ったと思ってさ。結構優秀だよね。8レースぐらいやってさ、8レース、まあ、7レースか。東京8レースの時点でだからね、1レース目ちょっと何もかけてなかったから。だから、なんとか取り戻したぞ、つって。で、4連勝。これは、こっからいけんじゃねえかと思って。で、こっからね、どんどん、メインレースに近づいてくるわけだからさ。やるしかねえと思って。で、次。東京第9レース。3連単。でも、攻めちゃおうと思って。3連単だ。で、12通り買って。当たらず。まあ、しゃあないね、と思って。これ攻めた結果だからね、と思って。で、次だ、次、つって。東京10レース。これちょっと当てに行きたいなと思って。ワイド。で、買ってさ。で、6点買ったの、6通り。600円。外しちゃってさ。当たんねえなと思って。さっきまで4連勝だったのになと思って。ここ、ね、2レースダメだったな、つって。で、 実は東京10レース、もう一個買ってて。三連複のフォーメーションで、13通り買ってて。だからこの10レースは合計で1900円買ってんだよね。で、これも外してんのよ。でもこれいらなかったなぁと思って。買わなくてもよかったものを買っちゃった感がすごくてさ。これ後悔したりとかして。で、これも外し。で、東京11レースだよね。メインレース。これはもう勝つしかねえぞと思って。なんだけど、前日、ちょっとだけ予想してたんだけど、でもね、やっぱ当日になるとね、予想変わるよね。なんかこの馬がいいんじゃねえかとかさ、調教がこの馬良かったとかさ、なんかいろいろ情報入ってくんだよ、いっぱいね。そうするとさ、いろいろと悩んじゃってさ、でも全然わけわかんない馬にさ、穴馬だよね。副賞で、3通り買ったんだけど、副賞3通りで、各1000円と、同じ馬に、単勝300円買って、このレースで3900円かけたの。いや、副賞なんてかけても、いくらにもなんないじゃんって言うかもしんないけど、副賞でこれ来たら10倍、まあ、8倍から10倍になる馬にかけたのね。3頭とも。なので、当たれば8000円とか1万円になるわけよ。一気にプラスになるわけ。そういうのちょっと夢見てさ、かけたんだけど。で、単勝とかに関しては、300円とかしかかけてないけど、当たれば80倍とかになる馬いるから、8差20して24000円とかになったりする馬だったりするわけよ。ちょっと夢見てさ、メインレースだしと思って、買ったんだけど、まあ当たらんよね。副賞にもならんよね。まったく。そんなわけで、第11レースも外し、これはやばいと。これはこのままだとやばいから、ちょっとどうにかしないとと思って。で、次。阪神、11レース。まあメインレース、阪神のメインレースだよね。もうこれも行くしかねえなと思って。で、またちょっと狙い目、副賞で10倍ぐらいつく馬がいたんで、良さそうなのが。1000円かけて。ダメで。これはやばい。ね。どうにもなんねえなと思ってさ。で、次。東京、12レース。で、ここで、また副賞狙うんだよね。10倍とか20倍ぐらいつく副賞をさ、狙ってさ、500円ずつかけたの。2等。で、合計1000円。かけて。これは外れるわけ。もうなんかもう震えてきてるわけ。体は。もう絶望なわけ。もう。やばいやばいと。いや、府中まで来る電車賃もかかってるし、朝も、ね、ちょっと、競馬場内で蕎麦とか食べちゃったし、立ち食い蕎麦ね。かけ蕎麦食べちゃったし、あと、昼に、カツカレー食べちゃったし、自動販売機でコーヒーとか買っちゃったし、もうお金かかってんのよ。馬券以外も。やばいやばいと。せめてね、その、かかったお金ぐらいは回収したいし、とか思ってたわけなんだけど、それどころじゃねえと。もう全部のレース、ね、その、阪神の11レース終わるまでに、マイナスがですね、9980円マイナスっていうね。もう1万円じゃんみたいな、ほぼ。これはやばいと思って。なんとかしねえとと思ってさ。で、最後。東京12レース。もう勝つしかねえっつって。もう当てるしかねえと思って。で、じゃあここで、まだあれだったんだ。で、ここで、13通り買ったの。ワイドで、まあ、良さそうな馬が一頭いたんで、その馬を軸に、 全通り買ったわけ。で、13通り買ったわけ。で、この13通り買った時点で、すいません。この時点で9980円だわ。だから、あの、一応予算内には収めたの。最終レース、買うところまででね。なんとか9980円収めて、よしと思って。まあ、1万円は絶対いかないと。これ、外したとしても、ね、もうこの金額が変わることはないから、9980円。まあ、20円残したと。いい買い方したと。ね。やりきったと。あとは、ここで万馬券とか来れば、最高と。いうことだったんだけど、残念ながら。当たりはしたんだけど、1180円と、なりまして。で、結果、マイナスがですね、8800円、マイナスと。まあ、だから結局、まあ、15,900 円かけて、7100円戻ってきたので、結果、回収率 44% で、収支はマイナス8800円という形でフィニッシュなりまして。まあ、しんどいよね。お金ない中。当たったとしてもだよ。1万円握りしめて、で、それでプラスになったとしても、そのプラスになった金額は生活費にしようと思ってたぐらいだからね。その中で1万円の中、8800円マイナスで、だから、ね、1200円だけ、ね、なんか現金としては残ってるみたいな状況だからさ。これは結構しんどいぞって思いながら、絶望して、もうやっちまったなぁ、やっちまったー、しかもうその後ずっと言ってなくてさ。でも友人とかはさ、途中で万馬券とか当ててんのよ。やるなぁと思って。2万円とかさ、2万3000円とかわかんないけど、そんぐらいね、1レースで当てたりとかしててさ。で、結局、友人の方も結構お金使ってたけど、収支としてはマイナスではあったけど、マイナス3000円とか、そんなもんで済んでさ、結構やったんだけどね。やっぱその万馬券当てたりとかしたら結構でかくてさ。すげえなと。それに比べて俺はと、少額しかやってない割に、ね、マイナス友人より大きいしと思って。何やってんだ俺は、つって。で言ってたんだけど。したら一応友人がさ、一応その後、ちょっと飯でも行こうよ、つって。で、おごるからって言われて。すいません、つって。ね、本当はね、どっちが勝ってればね、勝った方がおごるみたいなところあるけどさ、両方負けてるからね。本当はそれでちょっとあれなんだけど、まあ、俺の負け分がね、多かったっていうのとね、まあ、私生活ね、ちょっと、しんどいので、ってところもあってさ。したら、ね、ちょっとおごるからちょっと飯行こうよ、つって。で、行ってさ、ちょっと、府中の駅前でね、居酒屋入って、ね、美味しく、ちょっといただきましたけどもね。いや、そんな、ね、ところでさ、まあ、ね、ちょっと、ギャンブルはね、生活にゆとりがある時にね、やっぱやるとか、あとは、まあ、その身の丈に合った掛け金でやるとかね、いう風にしないとね、やっぱ1万円握りしめてね、でも、言っても、1日だから本当に丸々1日、朝ね、その9時開門から、夜はね、その17時ぐらいまで、ずっと競馬場にいたからさ。でもひたすらもう、休みなくずっと予想してるからさ。時間ないからさ。1レースね、30分ごとぐらいにあるからさ。だからもう、バタバタなんだよね。予想して買いに行って、予想して買いに行って、つって。で、それで、まあ、1日遊んで1万円かかんなかったって思えば、まあ、それはね、いい。お金の使い方かなとも思うけどね。友達とも遊べるし。でもちょっとひりつくよね、ほんとね。もうちょっと、生活にゆとりがある状態でね、ギャンブルはね、した方がいいかな、なんて、ふうには思いましたけどもね。まあ、とはいえ、来週日曜日、G1 のレース、エリザベス女王杯あるんでね。あと土曜日もね、ちょっと友達と、ちょっと、 出かけるのよ。土曜日ね。で、その時、また、車でね、ちょっと移動とかするんだけど、その時に、また競馬しちゃいそうだよね、友達とね。一人でやるよりも友達とした方が競馬楽しいんだよね。ああでもない、こうでもないっつってね。その辺があるからさ、だからちょっと、ね、次のエリザベス女王杯では、勝つと。ね。なんとか、今回負けた分と。ダメなんだ、この、今回負けた分を取り戻そうとか、そういう考えてるとね、うまくいかないからね。まあまあ、楽しみながらね、勝てるように。だから今回で、せっかく今年、調子、まあ良かったっていうかね、少し取り戻してきてたんだけど、また少しマイナスが増えてしまったんでね、なんとか、まあ11月12月と、まだレースはいくらでもあるからね、そんな、大量にはかけないで、少額でね、ちょっと、うまい具合に当てていけたらなと思ってますんで。まあそんな競馬場、ね、でございました。たまにはね、いいね、競馬場行くのもね、楽しかったわ、すごく。あとなんか、ね、なかなか友達と会えない日々が続いてたからさ、こうやってなんかちょこちょことね、いろんな友達と会えるようになってね、まあそれも楽しいよね。うん。ということで、ね、コロナの方もちょっと収束してきたのかちょっとわかりませんけどもね、感染者数とかも減ってきたからさ、まあこっからね、もうちょっと落ち着いて、マスクとかも外せる日々がね、来ると、いいなぁとは思いますけどもね。まあそんな感じのね、競馬のお話でございました。じゃあそんなところで、今日も結構お時間来てますけども、あとは今週あった話をちょこちょこしてね、今日終わりたいと思いますが、今週の他のお話、そうね、今週新しく、スマホの方にアプリを入れたんだけど、マイルズっていうアプリを入れたの。距離のね、まあ、距離なのかわかんないけど、そのマイルってあるじゃん。あれのマイルなんだけど。で、マイルズってのがあって、このアプリって何なのかっていうと、そのアプリ使うとですね、まあ、GPS が動いて、で、自分が移動した距離に応じて、ポイントをもらえるのよ。で、そのもらったポイントで、なんか、アマゾンギフト券にするとか、あとコンビニでコーヒーもらうとか、なんかそういうポイントがね、使えたりすんのよ。っていうサービスがあって。で、ちょっと友達がアプリ入れたから、ちょっと一緒にやってみないって言われて入れたんだけどさ。まあ、普通に、通勤するときの電車の距離とかでも、その、マイルは貯まるし、普通に散歩してて道歩いてるときでも、マイルは貯まるわけ。だから移動を結構する人は貯まるのかなっていうところあるんだけど、ただ、常に GPS、ね、その位置情報を特定されてるから、まあ言ったら、個人情報を売ってポイントもらってますってことなわけ。で、それのビッグデータを多分ね、その会社が手に入れて、それをベースになんかいろいろとやるわけでしょ。だから、まあまあ、個人情報を売ってるわけなんだよ、こっちがね。で、少額のポイントをもらってますよ。ね、話なんだけどさ。まあ、それでもちょっと試しにやってみようか、つってね。やったわけなんだけど。ただ、もうその GPS が、四六時中ずっと、動いてるから携帯の充電ね、バッテリーの減りが早い早い、やばいね。だそう考えるとちょっとしんどいなって思うところはあって、だからまあ、今ポイントがね1000ポイントぐらいあるんだけどね、マイルか1000マイルかで、コーヒー一杯500マイルで交換できたりするから、なので2杯今コーヒーゲットできる状況なので、もういいかなと思って。2杯ゲットして、もうアプリは削除してもいいかなと思ったんだけど。まあ、でもね、もうちょっとやってみようかな。1ヶ月ぐらいやってみて。で、1週間に1杯ぐらいコーヒー飲めるんだったらね、 つけといてもいいのか？どうかな？そうでもないな。ね、まあその辺はちょっと考えもんなんですけどもね。うん、ちょっと少しやって一回コーヒーでも飲んでね、うん、考えたいと思います。じゃあそんな感じかな。うん。あとはまあまあいろいろありましたけども、そうね。まああとよかったらエロ動画でですね、最近私気になるエロ動画があって、前もちょっとご紹介した MGS 動画っていうところでね、配信してるプレステージが出してるですね、インスタやりたガールっていうね動画があるんだけど、これがエロいんで、よかったらインスタやりたガールね、チェックしていただきたいなと思います。なんでもないんだけどね、もうなんかエロいなと思って、まあ、そんな話でございました。じゃあまあ来週はですね、11月15日月曜日ということで、私誕生日迎えますんで、41歳、ね、俺があの誕生日の11月15日の、夜の20時26分に生まれてるんで、ラジオをするタイミングでは完全に41歳、うん、なってるんですよね。生まれた時間を超えてるので、なので、41歳一発目のね放送ということになりますんで、来週ちょっとアダルトなね、アダルトな感じをちょっと出してね、ダンディズムをちょっと前面に押し出して来週やっていきたいと思いますんでね、また22時からで、来週は YouTube のチャンネルは違うチャンネルになりますんで、そこだけもし生放送をね聞きに来ていただける方いらっしゃったらね、ご注意くださいということなんで、それに関してはツイッターの方でね告知したいと思いますんでね、まあ、いつもツイッター見てないよっていう人いても、今週はねツイッター見ていただけたらなと思っておりますね。あとは放送を始める前にはね、生放送始める前にはツイッターで告知はしますので、まあ、そっから飛んでいただいてもね分かるようになっておりますんでね、うん、今週だけはちょっとねツイッターチェックしていただけたらなと思っております。じゃあそんなところでしょうか。まあ、あとはもうね、他にもはちょろちょろとお話ありましたけどもね、まあ、こんなもんでしょね。あとま、近々ちょっと健康診断、年なんでね、私もね、ちょっと40歳以上の健康診断はなんかしっかりしないとやべえみたいなところもあるらしいのでね、健康診断をちょっと近々行ってこようかなと思っておりますんで、また行ったらね、まあ、結果とかもわかると思うんで、いや、ま、そうだよな、内臓脂肪と、去年行ってないのよ、俺。健康診断ね。だから、去年の結果とかわからんしね。内臓脂肪とかね。やばそうだな、コレステロールとかね。いつもその辺ね、E 判定とか D 判定とかそんなんだからさ。そろそろね、ほんと、体のことは気にしないといけないなと思いますけどもね。まあ、その辺も、ちょっと健康診断を受けてね、結果が分かったらね、皆さんにお伝えしたいなと思っております。本当に悪かったらね、伝えないと思うけどもね、伝えられる範囲だったらね、ちょっと伝えようと思ってますんでね。その辺もね、少しお楽しみにしていただけたらと思います。じゃあそんな感じで、ね、今日も長いお時間ね、ちょっとお話ししてしまいましたけどもね、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。